ご理解第60節おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。おかげも豊かに大きくなると、まあここでおっしゃっておられるおかげというものは、やはり私どもがおかげと言って第一にイメージするのは、自分の都合の良いようになるというのでしょうかね。私どもにはいろいろな思いというものがあります。まあ欲とか、いわゆる私利私欲とか我情我欲とか、そういうある意味強いものというのでしょうかね、重たいものというのでしょうか、そういうそういう範疇に入れるまでもないようなものというのでしょうか、まあささやかなものであったり些細なものであったりするわけですけれども、常に何かの思いを持ってまあ生きているというのでしょうかね、生かされているというのか、行動しているというのか、何か私どもは常に先のことを思って動いているのではないでしょうかね。いわゆる思いというものがありますね。その欲とかいうところまではいかないけれども、その何かしら思いがある。例えばまああれが食べたいとかこれが食べたいとかいうことも一つの、まあ何でしょうかね、あれを食べたくて仕方がないとか、これを食べたくて仕方がないという、そういう欲求、欲という、そういう強いものではないけれども、あれが食べたいなとか、これが食べたいなとか、あれをしたいな、これがしたいなという軽いものですね。それが満たされないからといって心に難儀を感じるというのでしょうか、心が病むというほどのものではない、まあ軽い欲求とでも言うのでしょうかね、そういうものは日常の中でたくさんたくさんあるというよりか、そこの中に浸ってまあ生きているような感じがありますね。今こうやってお話しさせていただいているのでも、お話をさせていただきたいという、まあこれは強い欲求というほどのものではない、その口を開くというようなお話をするというような、まあ軽い、まあこれは思いというのでしょうかね、何という表現していいのか分かりませんけれども、そういうものに突き動かされて何かをしている、その何かをするとかしようというのは今ではありますけれども、 0. 何秒かは未来のことですね。そしてまた未来のことを、まあある意味短期間に想像してというのでしょうか、動かしている。例えばこの手を動かす、あのものを、例えば鉛筆なら鉛筆を取ろうと思う、その取ることをイメージして、これは先のことですね。そして今手を動かそうとしている、その今現実は動かそうとしているけれども、その先にあるものは、そのちょっとした未来には鉛筆を持っている、まあ鉛筆を持ちたい、その先には鉛筆を持っていわゆる何か書きたいと、そこにはまた紙を書ける、紙を探そうとする、メモの用紙を探そうとする。私どもは常に何かちょっと先のことを思って今何か行動を起こしているというようなところがありますね。 それがいわゆる我情だとか我欲だとか、そういう強いというのでしょうかね、そういう、まあ決めつけてのものではないけれども、何かしらの思いを持って行動している、生きている、そういうものではないでしょうかね。そういう何か私どもが欲だとか私自欲だとか、そういうところまではいかないけれども、何かしらの思いを持って行動をしている、その事柄が叶えられる。例えば、あ、物を描きたいな、あ、鉛筆があれば、それか、まあ、ボールペンでもいいな、鉛筆でもいいな、何でも描けるものがあればいいなと思うわけですね。そのことが叶えられないからといって心が病んでしまうというほどのものではない思いですね。これが講じてしまえば、ああしたい、こうしたい、ああ、あらねばならん、こうあらねばならんと、その強い欲求であるならば、それが満たされないならば、心が病んでしまう。悩みになったり、難儀だなと思ったりするわけですけれども、そこまではいかない。まあ、叶ってもよいし、叶わなくてもよい、叶ったらなおさらよい、という程度の思いというものですね。そういうものは日常生活の中でいくつもあると思います。常にそういう中にあるとも言えると思いますね。そしてそういうものを、そういう思いを神様が叶えてくださる。そこにそのありがたいというものが浮かんできたり、ああ神様のおかげだなというものが浮かんできたりするわけですね。私どものその欲求の強さというのでしょうかね。まあ強いて言えば、例えば今日はあの人に会いたいなと思って、それ例えば電車に乗る。そしたらたまたまその人が電車に乗っていた。あなたに会えたらいいなと思っていたのに、それが会えた。まあまあ普通で言えば偶然ですね、ということになるのでしょうが、信心をさせていただいておりますと、ああ神様の送り合わせだ、神様が会わせてくださったんだなと、神様のお働きを実感することになるわけですけれども、これがあの人に会えたらいいなと思う程度の思いから、いや今日は絶対ぜひともあの人に会いたい、会いたいと、絶対会いたいと、ぜひとも会いたいということになると、その人を訪ねていく、訪問するということになりましょうね。そこまでその人に会いたいと思い、その人を訪ねようというところまではいかないけれども、会いたいな、会えたらいいなという思いがあるわけですね。その思いが思い通りになる、願い通りになるというような時に、はあ神様だな、神様のお働きだな、いわば普通で言えば偶然で終わらせてしまうようなところに、あ、これは神様のお働きだ、神様が送り合わせをくださったな、会えたらいいなと思っていた人に会うことができたというようなお働きがあるものですね。それもいわゆるおかげというものになりましょうね。あれが欲しい、もう絶対これが欲しいんだ、 絶対今日はこれが食べたいんだと言って、その何と言いましょうかね、食べたいところに買いに行く。今日はあそこのケーキが食べたいと思ったら、そこのお店に遠いところでもそのケーキを買いに行って食べようとすると、そこまではいかないけれども、あのお菓子が食べたいな、ここに例えばお茶を飲んでいる、ここに羊羹があったら美味しいだろうなと思ったら、それこそ師匠大坪宗一郎氏でのお話で言えば、お茶が出た、ここに羊羹があったらさぞ美味しかろうなと思っていたら、その羊羹のお供えがあった、そして羊羹がスッと出てきた、羊羹を出してくれ、羊羹を食べたいから羊羹を切って持ってきてくれと、いわゆる意思表示というのでしょうかね、神様はこれをしてください、あれをしてくださいと、その神様に明示的にお願いをするというのでしょうかね、ということをすることもなく、こちらの思いを何と言いましょうかね、先回りしてというのでしょうかね、そういうふうにして神様がおかげをくださるという世界があるものですね。私どもがあれが食べたいな、これがあったらいいな、さぞかしおいしかろうな、ここにはこのお漬物があったらおいしかろうな、ここにはもう一品あれがあったらよかろうなと思う、そのよかろうなと思うものがグッドタイミングで出される。これはよかった、神様が私の思いを聞いてくださったんだ、別にお願いをしたわけではないけれども私どもの思いが叶うというようなことがあります。そういうおかげの世界が広がっていくということでもありましょうね。これは不思議なものです。信心させていただきますと、そういう体験が増えるというのでしょうかね、広がってまいりますね。そこに神様のお働きを実感として感じていく。普通はこれは偶然だな、あれがあの人に会いたいなと思っていたら、その人が向こうから歩いてきた、歩いてきてばったり会った、これは偶然だ、ラッキーだで済まされるのでしょうけれども、そこが信心をさせていただいていると、これは神様のお働きだ、神様があの人を連れてきてくださったんだ、会わせてくださったんだという神様のお働きとして感じる。そこにいわゆる、これはおかげだという、おかげというのは神様のお働きということでしょうから、その神様のお働きを実感する世界が広がってくる。これは私どもの心がやはり豊かに大きくなることによって、神様のお働きを実感として感じる世界、今までは偶然で済ませていたものが、いや偶然ではなかった、これは必然だったんだ、その必然というのも神様がそう働いてくださっての必然だったんだという、神様のお働きだと感じる世界がいよいよ広がってくるということではないでしょうかね。その神様のお働きを感じる、どこに神様のお働きを感じるか、これはやはり神様の働きを働きとして実感する、しようとする稽古というものがやはりいりますね。私どもの身の上にさまざまなことが起きてくる、成り行きというものでしょうか、そこに神様のお働きを感じていく ということなのですね。実は今そのインターネットのスピードの速いのに切り替えさせていただいたのと同時に、これはケーブルですから、いわゆる電話線を今までを使っていたのが電話線をがいらなくなった。まあもう最近はいわゆる電話線でつながった電話ではなく無線の携帯電話が主流になってきておりますからね。そのいわゆる電話線でつながった電話というものがだんだんもう廃止の方向に向かっているわけです。メンテナンスも大変だし、会社としても電話線を維持していくというのが面倒なわけですね。それで廃止の方向になっているから、私もその電話線でつながった電話というものを、まあランドラインと言いますが、これをやめて携帯電話の方に電話番号を、移動しよう、移転ですかね、移転しようとしているわけですが、一応の手続きはしたのですけれども、なかなか進んでいるような進んでいないようなというところがあるのですね。日本はだいたいその地域は、まあ今はいろいろな電話会社があるようですが、まあ昔は電電公社ですか、電話会社が一本でしたからね。それでさほどの問題はなかったのでしょうが、アメリカでは各地区で電話会社が異なっておりますから、その電話会社の接続具合というのもあるのでしょうが、電話番号を普通の電話線の電話番号を携帯電話に番号を移転するということになると、さまざまな接続の問題があるのだと思いますね。即それができるというわけにはいかない。もう手続きは済ませたけれども、それでも1日2日待っておりますけれども、まだ完全ではありませんね。ある電話機からかけたらちゃんとつながるけれども、別の電話機からかけるとつながらない。これはおそらく電話会社が違うから、その間の電話会社同士のつながりの仕組みが違うのだろうと思いますが、これはもう待つ以外ないわけですね。いわゆる待つということ、その私どもの願いが叶うということのためには、やはりその時節というものを待たなければならない。今願ったから今即叶うというものではない。今願ったけれども、神様が一番いいタイミングを見計らってそのおかげをくださろうとする。その私どもが今欲しいという願いがありますが、神様の方からご覧になれば、今ではないぞと、もう少し先だぞといったようなこともあるわけです。その私どもの思いと神様の思いとのギャップというのでしょうかね。そういう時などはやはり私どもが神様に願い、そしてその神様がお働きをくださるその時を待つという、待ちの信心と言いましょうかね、信心信抱ということがいりますね。特に哀楽師匠が教えてくださる信心、これは待ちの信心だとも教えてくださいます。いわゆる待つ、神様のお働きを待つということですね。人間は割とせっかちですから、あれが食べたい、これが食べたい、あれが欲しいと思ったら今すぐ欲しいと思ったりするものですけれども、神様にもご都合があるわけですから、その神様のご都合に合わせて私どもが待つという、いわばいわゆる信心信抱というものですね。 それこそ3年5年の信心ではまだ迷いやすいとおっしゃるような信心、それは3年5年ではまだ辛抱が足りということにもなるかもしれませんね。その信心辛抱している間に心を改まっていくということですけれども、やはり信心には信心辛抱がいりますね。と同時に、その電話回線ではありませんが、その私どもとしては申し込んだら即実行してほしいわけです。いわゆるその何と言いましょうかね、即時性というのでしょうかね。それは今までのものを切り捨てなければ、いわば今までこちらに接続していたというものをそれこそ潔く切断して別の方につなぎ替えなければならないわけです。その潔さというものがまた求められるわけですね。信心には信心辛抱がいります。と同時にまた潔さというものがいるのですね。師匠がよくおっしゃっておられましたように、その昨日まではこれが本当だと思っていた、そしてそう貫いてきた、しかしもう一段信心が上がると、いやあれは間違いであった、今日からこっちの方が本当だと、より本当の方が分かる、そしたらより本当の方が分かったら昨日までの本当は切り捨ててしまって、そのより本当の方にそれこそ潔く乗り換える、そういう潔さがいるのだとおっしゃっておられましたね。まあその師匠が、あ、昨日までは間違っていた、今日からこちらの方が本当だとそう切り替えた時には、信者さんの数が半減した、その一瞬、その時点においてはですね、信者さんが半減したといったようなこともおっしゃっておられましたけれども、そこからまただんだんより本当のことを求めての人たちが集まってこられたということですけれどもね。まあこれをその和行全廃ということなどもそうだと思いますね。信心には修行はつきものだと、当時はですね、その当時は信心には修行がつきものだと言って、いわゆる荒行をしておられたわけです。断食をしたり水をかぶったりといったような、そのいわゆる立ち物をする、そういう荒行をしておられたわけですけれども、それはある時点から、これは神様の本意ではない、神様のいわゆるお心にかなうものではないと、荒行によるおかげは神様にまあだだをこねるというのでしょうか、自分の喉元に短剣を突きつけて、おかげを下さらなければ自害しますよと、いわば自分の身を痛める、痛めて欲しくなかったらおかげをくださいと、まあ神様を脅すようなものというのでしょうかね。そういうものが荒行だ和行だと、これは神様のお心にかなうものではない、だからこれはもうきっぱりやめようと、和行全廃、いわゆる荒行全廃ということになりましたね。いわゆるこちらが本当だということが分かったら、今まで本当だと思っていたことはきっぱりと切り捨てる、 その潔さ、まあ移り身の速さ、変わり身の速さというのでしょうか、そういう潔さがいる、必要だと教えてくださいましたね。そのことをこの旅の電話回線の云々において改めて実感させられたことでしたけれども、これは神様がこのことを教えておられるのだなと、信心辛抱はいりますと同時に、また潔さが必要ですということを神様が教えてくださったように思いますね。いわゆるその成り行きの中に神様のお心を感じて感じ取っていくという稽古をさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしく お願いいたします。ありがとうございます。